ポッドキャストドイツのメディアから第61回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん、聞き手は東京にいます美濃部優です。澤部さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。前回のポッドキャストで、私たちはドイツ政府の今現在の気候変動対策を不十分と考える気候保護運動団体が違法手段に出ることも辞さずに行っている運動と、その運動がドイツ社会の非難や批判を浴びているというね、そういうお話をしました。で、この運動家たちによれば、こういうふうに社会を妨害し秩序を乱すような手段に出ないと、今目の前にある危機に対して社会を目覚めさせることができないということになります、うん、で、今日はね、ここから視点を一転させて、では眠っている私たち、これはまあこういう運動家いうところの他の市民たちですね、うん、この眠っている私たちは一体どうして眠っていられるのかという点に注目してお話ししたいと思います、
はい、
で、そもそもね、私たちは、私たちって今私たちっていう言葉を使いましたが、これはね、この番組を聞いてくださる方の中に積極的な運動を展開されていらしたり、あるいは気候変動のため、変動対策のためにもう実際に自分の生活を変えたというふうな方々もいらっしゃると思いますから、そういう方々のことを言ってるわけじゃなくて、まあ大多数のなあまり何もしていない、十分していない私たちという意味で使ってます、うん、で、そもそもね、私たちは地球温暖化の事実やそれがもたらす危険についてね、今はもうたくさんの情報を与えられていて、頭では理解しているわけです。で、それなのになぜ行動しようとしないのか、自分の生活をね、大きく変えようとしないのかということを、これをね、今日のテーマにしたいと思います。ただ、ここで本題に入る前にね、今私たちは多くの情報を得て事実を聞かされているっていうふうに言いましたけれども、たとえね、どんなテーマであれ、これ気候変動に限らず何のテーマであれね、自分が専門家でなければ、こういう科学のテーマっていうのは自分でね、科学書や専門の研究論文やデータを読んで勉強して知っているわけではないっていうのが大抵の場合だと思います、
うん、
つまり科学的事実やね、調査結果のデータを明らかにする科学者たちと、それから一般市民の間には多くの場合メディアが介在してるんですね、
うん、
で、そのメディアが一般市民に分かるように事実やデータを噛み砕いて伝えて、必要とあれば警鐘を鳴らす役割を引き受けているわけです。で、これがね、一般にサイエンスコミュニケーション、まあ、これ日本語にすると科学のコミュニケーションというような意味ですけども、このサイエンスコミュニケーションの一つの流れになります。で、サイエンスコミュニケーションというのは先端の科学知識をやり取りするコミュニケーションという意味なんですが、その中で、まあ、学問の中だけで行われる場合と、それから一般社会に何かを発信する場合があって、その後者の方ですね、その後者の場合メディアが介在するというのが通常の形になります。で、ただね、逆に言えばこのメディアを介在させるサイエンスコミュニケーションがうまくいかなければ、たとえ科学者が危険を知って市民に警鐘を鳴らそうとしても、市民にね、実際に行動を促せるほど十分に伝わらないということもありえます、
うん、
で、今ね、メディアって言ったんですけども、この科学と一般市民の間を橋渡ししているのはね、必ずしもジャーナリストばかりではありません。例えばね、科学者を呼んで一般聴衆の前で講演をしてもらうためにそういうアレンジをしている人たちもいれば、うん、あるいは自分でね、映画を作って、そのテーマで映画を作って、そのまあ現状を見せるような映像作家の人たちもいれば、あるいは写真家がね、写真を撮って展示するとか、その場合は写真家が間に入ってるわけですね、
うん、
あるいはこういう何かそういう科学のテーマでのプロジェクトで何か展示会をしたり、その他のイベントを主催したりって、そういうこともあります、
はい、
で、ただ今ね、ジャーナリストを例に取り上げるとすると、ジャーナリストが報道する場合ね、その前提となるのは間に入るジャーナリスト自身もやはりある程度の専門知識を持っていなくてはならないということになります。で、一方でドイツには今 専門のね科学者自身がジャーナリストの役割も買って出て、いわば一人二役のような形で自ら一般試験市民に向けて科学情報を発信しているような番組があります。で現在ドイツでドイツで聞くことができるこの種の番組でね、扱われるテーマっていうのは主に現在ドイツ社会で問題になっている事柄について、事実正確な事実を伝えることで聞いている人が自分のこれまでの見方や考えをね直したり、あるいは自分の生活を見直したりというね、そういうことができるようにっていう、そういう意図で作られているものが多いようです。で、今日はねまず本題に入る前にこの種の今科学者がジャーナリストの役割をも引き受けて一人二役で作られている番組、これは美濃部さんの方が私よりもはるかに詳しくていらっしゃるので、美濃部さんにちょっとバトンタッチをしまして、少し具体的に紹介をお願いしたいと思います。よろしいですか？
はい、ありがとうございます。科学コミュニケーターという言葉ですね、最近日本語でも、少しずつ用いられるようになってきています。で、ドイツでも、同じような言葉が使われていまして、科学を一般に伝える、そのコミュニケーションをする人なんですけれども、その中でも科学の、畑といいますか、そちらから出てきた人、ジャーナリズム、あるいは、今サベさんがおっしゃったように写真ですとか映像ですとか、まあ、絵画だってそうですよね。いろんなメディアの使い手がテーマとして選ぶのではなくて、その研究畑の人が出てきてコミュニケーションに特化した仕事をすると、それが、まあ、今重要だということで注目を集めている仕事、科学コミュニケーターになります。で今日はその中の一つ、YouTube 番組をご紹介したいんですけれども、この番組に出ているのがですね、マイティ・ニュエンキムさんという人になります。1987年ヘッセン州生まれの、科学者、化学者の方の科学者、専門が、化学で、科学コミュニケーターであり、科学ジャーナリストというふうに称されることもあります。でこの名前、ドイツの名前としてあまり聞き慣れない名前だなというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないので、念のため一応言及しておきますけれども、ご両親がベトナムの出身で、本人はドイツでお生まれになったという、方です。でですね、マインツの大学でですか、フランクフルトからも割と近いと思うんですけども、マインツの大学 で、化学を、はい、専攻して、MIT ですね、マサチューセッツ工科大学での研究滞在をしたり、まあその後これは、おそらく私もあんま詳しくないですけど、かなり有名な、アーヘン工科大学という、有名な大学がありますけれども、自然科学系のそこで、研究して、あるいはハーバード大学といったところで研究し、最終的にポツダム大学で博士号を、取得された、方になります。まあだから本当に、はい、生っ粋のなんて言いますかね、研究者エリートコースを、エリートコースというとちょっとあれかもしれませんけども、まあ、はい、第一線で活躍する研究者の道を進まれたドクター、はい、ニュエンキムという感じなんですけれども、この肩書きをきっとすごく堅苦しいというか、科学者だなっていう感じがするんですけども、まあ、私なんかの頭の中で、あるいは多くの YouTube 見てる人の中では、まあ、マイとかマイさん、マイティさんっていう感じで、認識されていると思います。そのぐらいこう本人の話し方っていうのは柔らかくて、なんだろう、本当にいろんな説明をしてくれる頭のいい、人っていう感じがするんですね。で、そう、これがマイティさんなんですけれども、この、マイティさんがやっているマイラブというのが、YouTube 番組の名前になります。マイ、小文字でマイですね、 MAI でラボの LAB でマイラブで、
うん、
これがですね、YouTube 番組で2020年、コロナの時に全国的なドイツの全国的な注目を集めました。マイさんはですね、2015年に、個人的に、科学者の秘密の生態っていう名前の、The Secret Life of Scientists っていうチャンネルを開設して、まあ、本当に今ここであったように科学の一線で活躍する研究者ですから、まあ、自然科学者に対する偏見もかなり、 きっと味わってきたんですよね。でそれを覆して、特に若い人に、化学科学に興味を持ってもらうためにスタートしたということで、2015年に YouTube 番組を個人で始めているんです。でまあ本当にカメラとマイクだけでっていう本当にシンプルなものだったんですけども、これが2016年に、もう一個別のチャンネルをマイさん開設した時に、フンクという、公共放送のフォーマットの目に留まります。で、これが後にマイラブっていうふうになる番組なんですけども、フンクっていう、のについてちょっと説明しますと、ドイツには2つある公共放送、このあたりについては25回のエピソードで澤部さんが公共メディアの仕組みということで説明してくださってますので、もしよかったらそちらももう一度聞いていただきたいんですけども、2つある大きな公共放送が合同で作っている、コンテントネットワーク、コンテンツネットワークという感じになります。つまり、テレビ番組とかラジオ番組を作っているというよりも、インターネット専用のコンテンツを作っているって感じで、まさに YouTube とか Instagram、Podcast でいったり、そういうフォーマットを使って、ドイツでもテレビ離れが進んでますので、若者世代をターゲットにした報道コンテンツ、あるいはエンタメのコンテンツ、というのを作る媒体、です。それがフンクです。でここが、このマイさんの動画に目をつけて引き込んだという形になります。で、科学者として第一線の道を歩んでいたマイさんなんですけれども、やはりこの自分で YouTube を開設するぐらいですから、その自然科学と一般の間にある、一般社会の間にある溝みたいなものにかなり関心があったと。いうことで、科学者としてのキャリアを積むよりもこちらの方が面白くなった、重要だったというふうに感じたということで、マイラブを始めます、
はい、
で本当にね、ぜひ時間のある方は少しでも見ていただきたいんですけども、2020年の4月に、コロナパンデミックについて投稿した動画が、バズります、すごく再生数が伸びます、はい。でこれどのぐらいすごいかって言いますと、2020年のドイツの YouTube チャート1位になったんですね。これは本当に面白いコンテンツがいろいろありますし、いろんな趣味の人が本当に面白いものをたくさん投稿している YouTube で、ドイツのその年間1位っていうのは本当にすごいことで、先ほど見ましたら今のところ669万回ぐらい再生されて、もう2020年時点で600万回ぐらい再生をされていたということなんですね。でその動画の内容ちょっとだけ紹介したいんですけども、見直してみて、本当にこの2023年の知識を持ってしても、あ、本当に当時から正しいことを言っていたんだというか、2020年4月1日からに収録しているっていうふうに本人が中で言ってるんですけども、このどうやったらこのエピデミックっていうのを始まって終わっていくのかみたいな、その最初からやっぱり最後を見通した視点で、科学の知見に基づいて説明をしています。で、集団免疫のことですとか、その頃はね、イースターまでにはなんとかならないかなみたいな淡い期待を世界中がしてたわけですけれども、そんなの期待は打ち砕くような現実はこうだよというのを、でもその単純に数字とか知識を並べるんではなくて、本当に何でしょう、共感の気持ちを持ってといいますか、冷静に、しかしとても丁寧に説明していました、で専門用語もあんまり使わないんですね。専門用語を使うことはあっても、それを必ず補足説明して、いろんな例え話を出してきて、分かりやすいようにという、感じで話しています。で彼女自身、この動画を作るためにかなり本当の専門家と、本当の専門家というか彼女は化学者ですので、科学全般のもちろんある程度以上の知識や、そういうものは持ってますけれども、例えばコロナに関しては第一線のコロナの専門家ではもちろんないわけですよね。ただ彼女にはその第一線の専門家 の言葉が分かる能力というのがありますので、まあ、舞さんが私たちに代わって専門家とこの動画を制作するためにインタビューを、たくさん行っているというふうに話しています。でただそのインタビューのその専門家の言葉っていうのは出てこないんですよ。その、インタビュー動画が引用されるということではなくて全部彼女の言葉に噛み砕いてなってるんですけども、うん、まあ、背景にはインタビューとかリサーチっていうのがしっかりあると、そういう番組ですね。こういうコロナだったりそういう時事的な今まさに問題になっていること、あるいは私が面白いなともう一つ思ったのは、そもそも研究とか学術ってどういうものなのとか、自然科学の研究ってどういった手法でやって、うん、科学の限界はどこでみたいなことも紹介している動画というのもありまして、うん、そちらには立ち入りはしないんですけれども、まさにさっき澤部さんがおっしゃったように、その私たちこの時代今情報へのアクセスはかなりあるんですよね、うん、その専門のジャーナルだってある程度無料で公開されてますので、はい、その文字面を追うという意味では追えるんですけれども、それをこう理解してするそのリテラシーが、まあ、ないと、追いついてないということで、うん、そこをこう埋めるというか、科学から出てきてその、ちょうど隙間を埋めるというような仕事をされているのが、マイティ・ニュン・キムさんに、うん、なります。でやっぱりそういう、はい、この科学の手法ですとか、こう動画を見ていく中で分かってきますので、そういうのは例えばデマに対する、まあ、最大の防御といいますか、いろんなことを日常考えるにあたっても応用できるこうなんか道具をくれてるなというような感じも、しました、はい、という感じで、舞さんですね、はい、今ももちろん第一線で活躍してまして、この YouTube YouTube というかコロナパンデミックの間にすごく名前も知れて、いろんな番組に出演したりも、コメンテーターとかになったりもしていまして、
うん、
2021年からはですね専属で、ZDF 第二ドイツテレビの、キャスターとして活躍されて、
うん、
自分の名前を冠した番組を持ったりもされて、今後の活躍も注目したいという感じなんですけども、うん、はい、そんなご紹介を少し長くなりました、
はい、でも面白かった。私ね本当に美濃部さんからこの舞さんの名前を聞くまで知らなかったんですね、
はい、
で美濃部さんに教えていただいて、で私も YouTube のそのフンクの YouTube の番組をね過去のいくつか見て、うん、面白いなと思いました。ここからね私も私の話に入りたいんですが、私もね、はい、冒頭でこの舞さんのね一つのちっちゃい番組をねちょっとご紹介したいと思うんですね、うん、っていうのはまさにね今日のテーマとはっきり関わりがあるコントなんですけど、これをね、はい、マイティさんが作ってるんですよ。でやはりね今美濃部さんが紹介くださったマイラブの中のその番組として作られているんですが、普通の番組は20分前後のものが多いと思うんですが、これはね、うん、ただのそういう科学の話ではなくてただのコントスケッチなんですね、お笑い番組みたいな3分間の番組なんですが、
はい、
うん、これがね面白くって、まず、ね、タイトルがね気候変動セラピーって言うんです、
はい、
美濃部さんご存知ですか？
いや、なんか覚えあります？これは多分見てないと思います。
あ、うん、これね、うん、正規の番組じゃなかったと思うんですね。じゃあちょっとねこれ、はい、本当に今日のテーマと直結してるので少し、ね、内容をお話ししたいんですけれども、
はい、
この中でね舞さんが、一人二役演じてるんですね。で患者がセラピストのもとに行って自分の悩みを相談するというそういう設定です。で患者もセラピストもね、うん、2人ともね舞さんが演じていて、それがコントの掛け合いになってるんですね、
はい、
でまずね患者がねセラピストに言います。私は気候変動の事実についてはねもうよく知っていると。でその今後の危険についてもねはっきり把握している。でそれを信じている。それなのに私は行動できないんです。自分の生活をどうしてもね変えるだけのモチベーションがないんですって言うんですね、
うん、
でだから私はね相変わらず牛肉は食べ続けているし車も運転し続けているし飛行機で飛んだりすらしていると、
うん、
でその度にね私は両親の呵責に悩んでいるんですっていうふうに相談するんです、
はい、
そうするとねセラピストが人間っていうのはね確かに知識を得ればそれは行動の土台にはなるけれども知識が行動にねつながるっていうことはないんですと。で人間はね、うん、感情に訴えかけられないと行動しない人間動物なんですよっていうふうに言うんですね。そうするとね患者がいやいや 私はね、理性的な人間で感情で動くようなことはしませんって言うんです、うん、そうするとセラピストが、いいえいいえ、誰にでもね、自分の感情に強く訴える何かっていうのは持っていると。問題はそれが何なのか。ここでこのセラピストはね、トリガーっていう単語を使ってるんですが、トリガーっていうのはあの引き金のことです。引き金、うん、でね、その誰でもね、自分の感情に何強く訴えるね、その引き金になる何かをね持っている。それが何かを探すことが問題なんです。やってみましょうかっていうふうにね、セラピストが言うんですね、
うん、
でこの辺ではね、患者はまだ完全に懐疑的なわけです。でね、まずね、あなたは動物が好きそうですから、これなんかどうですかって言ってね、ノートブック の画面を見せるんですね。そうするとそこにあの白熊の北極の例 の皆さんもよく多分ご存知の白熊の映像が出てくるんですが、それはあの北極で痩せ衰えた白熊とかね、あのどんどん溶けていってなく、あの小さく小さくなっていく氷の上を漂流している白熊、そういうビデオがね映されるんですね。そうすると患者の方の舞さんは、けっていう感じで、ああ使い古された手ですねって言って乗ってこないんです、
うん
でもセラピストは、いやいや、あなたはね、動物のインスタグラムをよく見てるようですから、動物の線がね有効だと思うんですよね。続けましょう。あなたウミガメは好きですかって聞くんですね、うん、そうするとあの患者の舞さんの方は、ウミガメですか、それがどうかしたんですかって聞きます。そうするとセラピストがね、ウミガメもね全滅に瀕してるんですよ、絶滅に瀕してるんですよって言うんですね、
うん、
でウミガメっていうのは気温によってオスとメスが生まれるね確率が変わってくる動物だそうなんですね、
うんうんうん、
で気温が高くなるとオスが生まれなくなる。だからね、間もなく生殖できなくなって絶滅するんですって言って、またウミガメのねビデオを見せるんですね。で、うんうん、どうです、ウミガメの赤ちゃん可愛いでしょっていうふうにセラピストが聞くとね、患者の方はだんだんじーっと画面に見入ってくるわけです。それでセラピストの方は、よしこの線だっていう感じで、じゃあ次はね、パンダなんかどうですか、パンダ好きでしょうって聞くんですね、
うん、
そうすると患者は、パンダ嫌いな人なんかいないでしょで冷たく答えます、
はい、
そうするとセラピストが、パンダはね、あ、パンダが絶滅種だっていうことは誰でも知ってますけれども、ただね、気候変動によってその絶滅へのねテンポが今加速しているっていうことは知らないでしょうっていうふうに言うんですね。そうすると患者が、うん、え、そうなんですかってだんだん乗り出してくるんですね。そうするとセラピストは、実はパンダの食料である笹、あれは気候変動にね、あの対応できない植物なんだそうですね、
うん、
だからもう今もう減りつつあると。でやがて笹がなくなって、あのパンダは食べるものがなくなり絶滅するんですよっていうふうに説明します。そうすると患者がね、だんだんね、あの本当乗り出してくるんですね、身を乗り出してくる。でそうするとセラピストは最後の一押しっていう感じで、ところであなたウサギ類好きでしょって聞くんですね、
うん、
そうすると患者が警戒します。例えば泣きウサギなんかどうですかっていうふうにセラピストが聞くんですね。で泣きウサギっていうのは、あの鉱山の岩場にね生息している野生の動物で、なんかあの、うん、ウサギとねハムスターの愛の子みたいな可愛い小動物なんですね、
はい、
そうすると患者がね、なんで私が一番好きな動物のことを知ってるんですかって聞くんです、
うん、
そうするとねセラピストが全くそれは意に返さずに、この泣きウサギっていうのはね、実は高温の中では生きられないんですよ。だから今その岩場をどんどん上にね駆け上がってなんとか生息できるようにねしているけれども、やがてね、あの気温がもっと高く上昇してしまったら、この泣きウサギも全滅するんですよって言うんですね。そうするともうね、患者はいても立ってもいられないっていう風になってくるわけです。それでセラピストが、まあまあ一緒に泣きウサギのビデオ見ませんかって言ってビデオをまた映すんですね。そうすると患者が、あ、私にそんなの見せないでくださいって言うんですけど、そこにまあ可愛い泣きウサギが映ってるんですよ、
うん、
でそのビデオの中でね、そのウサギがキュンっていう声を立てるんですね、
うん、
まあそういう可愛い声を出すから泣きウサギって呼ばれてるんですけども、そうするとね、その患者の、あの患者を演じてる舞さんがスッと立ち上がって、もうダメです、先生、私今日から私の生活を変えます、おかげさまでモチベーションが湧きました、ありがとうございますって言って帰っていくっていうね、そういうコントだったんです。これ全体がね3分ぐらいの短いのなんですけれども、 で、なんでね、このコントからお話を始めたかと言いますと、このコントの中の患者の状況が今現在のね、多くの市民が置かれている状況だからなんですね。ここで冒頭の問いに戻ると、なんで私たちは頭では分かっているのに行動できないのか、生活や習慣を大きく変えることをしないのかっていう問いになるんですけども、実はね、今ここからが私の今日の話になるんですが、実は今ね、フランクフルトでこの問いに答えようとしている展示プロジェクトが開催されています。これはね、フランクフルトのある博物館で開催されておりまして、これ私見に行ったんですね、はい、それでね、この特別展について今日はご紹介したいと思います。で、このね、会場になっている博物館はね、フランクフルトにあるコミュニケーションミュージアムっていう博物館なんですね、
うん、
で、もともとはこれ常設展はね、あの人間のコミュニケーションの歴史をね、展示している、その移り変わりを歴史的に追ってね、展示している常設展がいつもあって、で、それはテクニックの技術の開発とともに私たちのコミュニケーションはどういうふうに変わっていったかっていう、その歴史をね、見せるものなんですけれども、ここがね、昨年の夏から気候変動をテーマにした特別展を開催し始めたんですね、
うん、
で、最初ね、それを聞いたとき、私だけじゃなくて多くの人が同じように思ったと思うんですが、なんでコミュニケーション博物館で気候変動のテーマなのっていうふうに思ったんですけども、うん、その理由が先ほどから出しておりますサイエンスコミュニケーションなんですね。つまりこの特別展でね、の視点っていうのは、気候変動の事実がね、今やもう明白で社会全般に知れ渡っているのに、それでも一人一人の市民が行動に出ないのは、伝え方、つまりサイエンスコミュニケーションに問題があるのではないかっていう視点だからなんです、
うん、
それでね、コミュニケーションの問題として気候変動を扱った、特別展を開いてるんですね。で、このね、タイトルはクリマイクスって言うんですけれども、クリマっていうのはドイツ語で気候で、X っていうのはアルファベットの X のことでね、気候 X っていう名前になってるんですね。で、これどういう意味かなと思って、私行った時に聞いてきたんですけども、そうしたら気候の後にね、どういう言葉を連想して入れるかは各人の自由でお願いしますっていう意味なんだそうです。だから人によってはね、気候って聞くと気候変動、あるいは気候危機っていうような言葉をね、思い浮かべる人もいるでしょうし、あるいは気候運動とか気候保護とかね、気候対策っていう言葉を思い浮かべる人もいるでしょうし、それは各人自分で連想した言葉を入れてくださいっていう、そういう意味だそうです。で、この特別展の構成なんですけれども、このね、大きく、この全体がね、大きく3つのセクションに分かれていました。で、このそれぞれのセクションの内容をこのあとすぐにね、具体的にご案内したいんですけれども、最初にね、どういうセクションかっていうのだけちょっと大まかにご説明しておきます。まずね、第一のセクションは、地球温暖化について今現在分かっている事実をデータや地図や解説文でね、紹介しているんですね、
うん、
ただ見てきた人はね、ただパネル上に記載されている字面を読むだけじゃなくてね、実際にね、こう体験するような形で肌感覚でその内容を体験できるように展示されています。これがね、この展示会でされている工夫なんですね。これについては詳しく後ですぐご説明します。で、この第一セクションを抜けると次第二セクションに入るんですが、ここではね、今地球温暖化についての情報を今この展覧会に来てね、読んだり見たりしているあなたの感情は一体どう動いているか、それをね、自覚してくださいっていうね、セクションなんですね。だからここではね、いろんな質問だとか、いろんな、ゲームのようなものにね、参加することで、自分が一体ね、どういう感情、自分の中にどういう感情がね、生まれているかっていうのを各人が自覚できるようになっています。そしてね、そこのセクションを抜けると今度第3セクションに入るんですが、これが一番ね、うん、メインの部分のセクションなんですね。で、ここでね、ようやくサイエンスコミュニケーションっていうのがはっきり登場しまして、これまでの地球温暖化についての研究の歴史、これは具体的にはね、1940年代からすでに始まるんですけれども、 その歴史とその、学問から発せられてきた情報を社会がどういうふうに受容してきたかっていう、それをね解説しているセクションが第3セクションなんですね、
うん、
で特にねこれドイツに限って言いますと、ドイツではね1980年代ぐらいから一般メディアが盛んにねこの、 あの気候変動のテーマを取り上げて一般市民に対する報道を始めるんですね。でその報道の変遷の歴史と受容する側のドイツ社会の反応がそれに応じてどう変わっていったかというね、それを追っています。つまりこの第3セクションでは歴史的に気候変動テーマのサイエンスコミュニケーションの形を遡って振り返ってその効果を、検証するというね、そういうセクションになっていました。で以上がねこ の, あ の, 大あの特別展の全体の 構造なんですけれども、これをね今セクションごとに少し詳しくご説明していきます。まず第一のセクションなんですが、これあの入るとすぐ入り口入るとねすぐにこの第一セクションになるんですね、うん、でここでは先ほど言いましたように現在明らかになっているその地球温暖化の事実がいろんなデータでね、まあ、あの展示されているんですけれども、この科学から上がってくる事実がね一体本当のところこれどういうことなのかっていうのを見に来た人が肌感覚でね感じられるようにあのする試みがなされています、
うん、
でここではね2つ具体例をご紹介します。まず1つ目なんですがね、あのカーボンフットプリントっていう言葉がありますよね。これ日本語でもカーボンフットプリントって言ってるんでしょうかね。あの
そうですね、
あそうですか、うん、炭素排出の足跡っていうふうに訳せるんですが、これは、日常生活で私たちが個人個人ね生活していていろんな行為をしているわけですが、その行為のがどれだけのねあの二酸化炭素を排出することになっているか、その量を計算できるようになっている、それがカーボンフットプリントって呼ばれるものですが、これがねまずあの日常的な私たちの行為でそれぞれの行為によってどのくらいの二酸化炭素が排出されるかっていうのがねまずリストアップされているんですが、そういう文字でねあの何グラム何グラムって書いてあるんですが、それだけじゃなくてねここではねそれぞれのねあの重さがね缶詰にされてるんですね。でそれをね持ち上げられるようになってるんですよ、今ねちょっと具体的に お話します、ね、ドイツの場合は国全体が排出している二酸化炭素のうちのね約 13% が市民の日常生活から排出されるというふうに言われています。でその市民の日常生活から排出される二酸化炭素を100としたときにね、やっぱりその内訳を見ると、まあ、細かくいろいろと、数字が出てくるんですが、例えばね、住宅とかその住宅の中で使われている電力、まあ、ドイツで住宅っていうとね、あの暖房とかお湯が入るわけですね。それプラス電気。そこから排出される、二酸化炭素が全体の約 25%。それから交通、交通っていうのは移動の手段ですね。私たちが動き回るその移動の手段によって排出されるのが全体の 20%。 そして私たちの食生活から排出されている二酸化炭素が 16% っていうふうにねこう内訳で数字が書かれているんですが、その中のね今例を挙げますと交通、これは私たちが日々ねいろんなところに行って移動する、その移動しているときにどの交通手段を使うかによってあの二酸化炭素の排出量って変わってくるわけですよね、
うん、
でそれがねまず数字でリストアップされてるんですが、例えば私が今 10km 移動するのに徒歩で歩いたとします、徒歩で行ったとします、うん、そうすると排出される二酸化炭素はゼロなので缶詰はありませんでした。だけど同じ距離をね今電動の自転車で移動した場合排出量は 40g になるんですね。でその場合自転車、電動自転車 40g っていう缶詰があるんですよ。それ持ち上げるとね、うん、確かにね、まあ、軽いことは軽いなとは思うわけです、
はい、
で同じ距離をねバスで移動するとどうなるか、 270g でバスの缶詰があるわけです、
うん、
じゃあ列車はどうか、列車で 10km 移動するとなると 500g、 これは1人当たりですよ、1人当たり 500g の二酸化炭素が排出される、
うん、
じゃあ化石燃料の車で移動したら 10km 移動したらどうなるかというと、これはねもう 1450g、 10km で1人当たり 1450g、二酸化炭素が排出されるでね、その 1450g の缶詰があるんですね、車の缶詰が、うん、 で、まあ、持ってみるとやっぱり自転車よりだいぶ重いなっていうふうになるわけです、うんうんうん、で一番重いのが飛行機で、もちろんね、飛行機で移動するときに10キロしか移動しないなんてことはありえませんけれども、まあ、10キロっていうのを単位にすると、例えば1000キロだとどうなるかっていうのが計算できるわけですが、うん、10キロあたり1人10キロで飛行機の場合ね、2840グラムの、二酸化炭素が排出される、まあ、3キロ近くになって、まあ、その缶詰はやっぱりすごく重いわけですね、持ち上げると。そういうね、あの交通に関してはそういう缶詰が並んでいました。うん、もう一つね、食生活なんですが、今度はね、ある食品を 100g 食べるとき、その食品が食卓に上ってくるまで、まあ入手するまでですね、その食品を入手するまでに排出された二酸化炭素の量、これがまたね、同じように缶詰になって並べられてるんですね。で、例えばドイツの場合、まあ、大抵どこでもね、まあ、収穫のあるリンゴとかジャガイモといった農作物、あれはね、100グラムのリンゴを手に入れたときに、そこ、リンゴを手に入れるまでに、この排出された二酸化炭素は30グラムだそうです。じゃがいもも30グラム。ところが、これが小麦になるとね、140グラムになるんですね。で、まあ、でもこの辺まではまだいいんですが、卵、このあたりからね、だんだん重くなるんですよ。卵になるとね、450グラム。チーズだと、チーズ100グラムを入手すると、そこに私が手に入れるまでにこのチーズ 100g が排出してきた二酸化炭素はね、2100g で、ハイライトはね、牛肉、これは私もびっくりしましたけど、牛肉はね、100g 手に入れるために、排出される二酸化炭素はね、6000g、6キロなんですよ。 100g のために 6kg ですよ。で、その缶詰がやっぱり並んでるんですが、私がたまたま行った時にね、その牛肉の缶詰がね、重すぎて土台が壊れちゃってね、今ちょっと牛肉の缶詰はありませんって書いてあったんですねで、重くて土台が壊れちゃったっていうことです。それでね、まあさすがにね、やっぱり畜産物の、まあそういう生産物ですね、畜産の産物、これのね、やっぱり二酸化炭素の排出量っていうのはやっぱり半端じゃないな。だからドイツでは若者たちの間でね、ビーガンが今すごく流行ってるんですね。
うん、
で、ビーガンっていうのは肉を食べないだけじゃなくて、動物性のものを一切食生活から排除するっていうね、運動であって、ですから卵とか乳製品とかももちろん全然食べないでね、都会だからだとは思いますけれども、フランクフルトすっごく増えてると思います、若い人たちで、ビーガンの人たちが。それでビーガンっていうのは食生活だけじゃなくて生活スタイル全てにね、浸透するんですよね。つまり例えば衣服にしても動物性のものは一切使わない、毛皮とかね、革とかはもちろん使わない。それとか、あと普段日常で使う石鹸だとか洗剤だとかね、ああいう原料の中に動物性のものが混じっているものも絶対にもう使わないって、それがビーガンなので、生活スタイルなんですよね。で、若い人たちにね、やはりそれが流行っているのは、やっぱりこういうところに、この二酸化炭素の問題だろうなっていうのがね、よくわかる、そういう展示でした。でもう一つね、この第一のセクションで来た人たちが体感できるようになっているというね、その例をもう一つ挙げますが、今度はね、一つの事実がまずあるんですが、それは地球温暖化とそれに伴っての異常気象現象はね、一般には均等に少しずつ進行しているように理解されがちであるが、それは間違いであると、そこから出発しています。で、実際にはね、地球を取り巻いている大気とか水とか氷とかね、あるいは地面、土壌ですね、そういう要素はね、複雑にお互いに関係し合っていて、ある一点を超えた途端に急激な変化が訪れるっていうんですね、うん、つまりバランスが崩れてね、ひっくり返る瞬間っていうのがあって、それを超えてしまうとね、もはや人間には手の打ちようがなくなる、それが事実だそうです。で、まあね、そういう文字を読んでもそうなのかって思いますけども、それを体感できるようにね、な工夫がされていて、ここではね、地球がね、陶器のお皿になってるんですね。で、そのね、お皿が1枚板の上に置いてあって、まあこれが地球だと思ってください。で、板はね、その板は支柱がね、真ん中に1本入ってるだけで、その板の下からね、手を通して、この板を傾けることができるんですよ。 で訪れた人にはね、みんなねこの板をね自分でちょっと傾けてくださいっていうねコメントが入ってるんで、私もやってみたんですが、その皿が乗っている板をね徐々に傾けていくんですね。そうすると、まあ、当然のことながら最初のうちはお皿は自分の重量でね踏みとどまっているわけなんですが、ある一点を超えるともう急に落下を始めるわけですよね。皿自体が傾いちゃってザザッて下に流れて、それで床面に落ちて、まあ、粉々になるっていうね、まあ、そういう本来はそういうシナリオなんですが、もちろん来る人ごとにね一枚お皿壊されたらたまんないでしょうから展示側は糸で、まあ、裏で吊るしてあって、まあ、ギリギリのところでいい床に叩きつけられないようにはなってるんですね。
なるほど。
ただやっぱりそれをやってるとねドキリとする瞬間があって、それがね、うん、今の地球の状態なんだっていう説明がつけられていました。でね、うん、こういうふうに、まあ、感覚的にこのそういう事実は一体どういう意味なのかっていうのを感覚的にね分からせるような試みがなされていたのがこの第一のセクションでね、
うん、
ここで展示側が伝えて言おうとしていたのは、私たちは日常生活を営む中で日々気候とね地球の状態を害しているけれども、その事実を自覚する機会は大変に少ないと。だから普段はね忘れていたり忘れようとすることができるんだっていう、その点に気づいてほしいっていうね、そういうことだったんですね、
うん、
でここが終わると次第2のセクションに入ることになります。でここではね自分の感情を自覚させるっていう試みがなされているんですが、それは地球温暖化の事実を知ったり、その影響で起こっている地球上の現象を見た時にね、自分が一体どういう感情をね持つだろうかっていうのをはっきり自覚してくれっていう、そういうメッセージなんですね、
うん、
でなんでね感情を自覚する必要があるかっていうのが、それが先ほど私がご紹介した舞さんのコントにあったのと同じ話なんです。つまり各人が行動に出るためには、それぞれ自分の感情に強烈に訴えるね引き金トリガーが必要だと。でその引き金を見つけるためにも自分の感情面からのねタイプを知ることには意味があるっていう、そういう話なんです。じゃあねこの第2のセクションでどういうことがなされているかというと、まずねドイツの市民をね6つのタイプに分けてるんですね。これはちゃんとした、まあ、根拠があってそういう調査を行って分けてるんだと思うんですけれども、なんかねこの6つのタイプっていうのはその人口の上からいくとドイツの市民の中でねみんなねほとんど同じ率で存在するタイプらしいんですよ、
うん、
でどういうふうに分けているかと言いますとね、平たく言うとね共同体意識が強いか弱いか、それによってね6つのタイプに分けてるんですね。これねいいとか悪いとかいうそういう判断をしているわけではありません。念のため6つのただ6つのタイプにがあるっていうふうに言ってるんですが、例えばその連帯意識が非常に強くてね自分はいつも社会の一員として行動するんだっていうそういう自覚が強い人たちがまずいるとすると、
うん、
社会には関心はあるけれどももっと関心があるのはその社会の中での自分の成長であってね、その社会の中で、まあ、自分は成長する、そのためにまあ社会があるっていうようなそういう考え方をする人たち、まあうん、すごくこう向上心が高いというかね、まあ、知的レベルも高い人たちだけど自分の成長の方にどっちかというと関心がある人たち、それがまあ次のグループ、うん、それとかあるいは今現在のね自分に満足しているから社会にも変わってほしくないと思っている、まあ、安定志向の人たち、
うん、
それとか社会や政治にねはっきり言ってあまり興味がない、それよりも自分の私生活の方に関心がある人たち、
うん、
あるいは社会にね失望して恨みに思っているような人たち、あるいは今の社会の在り方に非常にね怒りを感じていて今の体制をね覆そうとしている、まあ、怒りに燃えた人たちっていうね、そういう6つのタイプに分けられるそうなんです。でそういうタイプとね気候変動の状況を見せられた時に浮かんでくる感情って一体どういうふうにリンクするのかっていう話なんですが、まずねその気候変動対策のいろんな事実を知った時に湧き上がってくる感情がね、まあ、ちゃんとこの展示会ではかなりこう定義されているんですけれども、どういう感情があるかというと、例えば無力感とか焦燥感とか怒り不安悲しみ、あるいはもうたくさんで見たくないっていう気持ち、
うん、
あるいはねまあそんなこと大したことないってあまり真剣に取るつもりがないような人たちもいるわけで、まああまり気持ちを動かされない人たちっ ていうね、あるいは完全に無関心っていう人たちもいるわけですよね、うん、まあ、そういういろんな感情があって、まあ、大抵あのいくつもの複数の感情を人は抱くわけなんですが、このね、こういう感情とそれから先ほどの6つのタイプっていうのはね、リンクしあるってかなりのところリンクしているっていうんですね、
うん、
で、まあ、すごく平たく言うと、社会との関係性や共同体意識が薄ければ薄いほど無関心になってくるとか、あるいはね、まあ、自己満足に陥る場合が多いっていう、まあ、そういうことらしいです、
うん、
それで、まあ、訪れた人がね、一体自分はどういうタイプなんだ、自分の中にはどういう感情が湧き上がるんだっていうのをいろんな体験を通じてこう分からせるようになっていてね、最終的に、はい、あなたのタイプはこれですっていうのが出てくるんですよ、いろんなものをやってると、
うん、
で例えばどういうことをやるかっていうとね、大きなスクリーンがあって、そこに異常気象によるいろんな地球上で起こっている事柄、いや、あるいは起こると予想される事柄のね、シミュレーションなんかが映像になって、かなり短時間でね、切り替わってパッパッパッパッって出てくるんですね、
うん、
でそれを見て自分はまず何を感じるかっていう、その感情ボタンをね、押すっていうね、アクションがあって、それやっていくとね、最終的にあなたはどっちかというとね、こういうタイプですっていうのが出てくるんですね。でこういうふうにこの第2のセクションでね、展示側が意図しているのは、訪れる人に自分のタイプだとか自分の感情を自覚させることで、じゃあ自分はね、一体何をしたいのか、あるいはね、どういうことなら自分は目標にできるだろうかっていうのを考えさせるという点にあるということです、
うん、
あるいはね、もしそういう画像なんかをたくさん見てもあまり何とも思わずに、特に自分の生活習慣はね、変えるつもりがないっていうふうに結論するんであれば、一体そういう自分はね、どういう言い訳を用意するだろうかっていうことまでね、考えさせる、そういう形になってました。だからもしそれでも何もしないんだったらね、でもそういう事実が一方ではあると、でも自分は何もしない、じゃあそれを橋渡しを一体どうするんだっていうことをね、迫ってくるような、そういうセクションになってたんですね。
うん、
でここでまあ前提とされていったのは、まあ、先ほども言いましたけども、感情が動くことで初めて変化は訪れるっていうこと、つまりさっきの舞さんのそのコントでご説明したような、感情の引き金があって人間は初めて行動できるっていうのとね、同じ話なんですね。だからまずその自分の感情を自覚してもらうことから始めようっていうね、そういう試みでした。それがね、第2のセクションだったんですね。でここが終わると最終的に第3のセクションに入るんですが、これが先ほど言いました通り、この特別展の一番メインな部分であってね、ここで気候変動をめぐるサイエンスコミュニケーションの歴史、そしてそこから発信された事実を社会はどういうふうに受容してきたかというね、その経緯を今度はね、パネルで解説していくっていう形で展示さしていました。でね、これ以降の私の今の話なんですが、私の話ではね、実はこの展示の中では、科学者たちがそれぞれの時代にね、どういう事実を発表してきたかっていうのもかなり詳細にね、紹介されていて、まあ、それをずっと読んでいくようなことになるんですね。でもそこの部分はね、私の今日の話の中では省略します。で今日のテーマであるそのサイエンスコミュニケーションのやり方、そちらにね、注目して、そのコミュニケーションの歴史とそれに対する社会の反応、そちらに注目して以降話をまとめていきたいと思います、
はい、
でね、まず地球温暖化はね、19世紀の後半からすでに科学者によって指摘されていたそうです、うん、つまり産業革命終わってというか、産業革命が始まってもう間もなくもう、指摘され始めたんですね、
うん、
でただね、当初は学者の間でもね、疑いが大きくって、長くね、疑いの的になって、なかなか信じられなかったそうです。それが1940年ぐらいから、やはり人間が原因となっての温暖化、地球温暖化は事実であって、それを警告する声が出始めて、で、1950年代の末に、温室効果ガスを測定する方法が登場して、それによって地球温暖化というのは実証されたんですね。
うん、
でその後1960年代以降になると、このまま人口が増えて産業化が進み、天然資源が消費され環境汚染が続けば、 もはや人類が半永久的に経済成長や発展を遂げると考えることはもうありえない、そんなことは不可能であるということが言われ始めました、
うん、
そして、今後100年のうちにね、人類は発展の限界に達するという警告もなされるようになります。でこれらはすべて具体的なデータを伴ってなされてね、そして国際的な議論になっていくわけです。ただこの辺まで、まあ、70年の頭ぐらいまでは学問、これって学問の世界とその周辺の専門家たちの間の議論にとどまっていて、まだあまり一般市民を巻き込んでどうこうっていう話にはなってなかったんですね、
うん、
でそれがね、ドイツでは、でドイツはねやっぱりよその国より早かったようなんですが、ドイツではね、あの70年代の後半ぐらいから1990年代ぐらいにかけて一般メディアがね、一般市民を対象に盛んに地球の危機についての報道を始めます、
うん、
でこの背景にはね、あの70年代の後半には反原発をめぐるその市民運動が盛んになって、そこからまあ、あの緑の党がねできて誕生して、はい、緑の党が政界入りしたっていうこともありますし、あと1986年にはねチェルノブイルの原発事故があって、そういうこともあって、あの一般市民の間に環境問題への関心がすごく強くなっていったわけですね、
うん、
その流れに乗った形です。ただこのね、最初のコミュニケーション、サイアンスコミュニケーションの形、これにはね非常に問題がありました。でまずね、当時の前提なんですけれども、まあ、今申し上げたようにね、ドイツでは特に原発に反対するっていう形で その環境を守る運動っていうのは盛んになったんですが、その一方でね、まだ当時はね、北半球では異常気象現象ってまだそんなに多くなかったんですよね。だからドイツの市民がドイツにいながら何か実際に自然災害に見舞われてね、危機を実感するっていう出来事はかなり少なかったわけです。でそんな中でね、地球の危機を実感させるためにドイツのメディアはね、センセーショナルな報道に走ります。でどういうことをしたかというと、一般市民の注目を引くためにね、世界の終末メタファーを駆使して、
うん、
そういうね記事だとかニュースを見た人をドキリとさせる、あの言ってみれば、まあ、日本沈没タイプのね大破局シナリオを発表し始めるわけですね、
はい。
でこれの典型的な例がね、もしかして見延さんもご覧になったことがあるかもしれませんが、この、 展示でもねたくさんねこう並べてあったんですけども、
うん、
シュピーゲルって雑誌ありますよね、はい、ドイツの有名な社会史というか、まあ、経済社会政治の情報誌ですけれども、このシュピーゲルがね、はい、の当時のね表紙を見るとが並んでるのを見るとね、まああざといことっていうふうに思うようなね、もう本当にただセンセーショナルな効果を狙った、いわゆる世界終末のねイラスト、それをね表紙にしてるんですよ。例えばね、ケルンのドームが半分ぐらい水没している絵が表紙になっていたり、あるいは地球がねゴロゴロと洪水に巻き込まれて飲まれてゴロゴロとね水漂流し、やがて滝壺に落ちるぞっていう、そういう絵になっていたり、あるいはね地球が火を吹いているとかね、地球が完全に砂漠化しているとかね、そういうイラストがね表紙になってるんですね、
うんうんうん、
でまあもちろんね、こういうセンセーショナルな報道をする理由っていうのは、そうすればするほど売れるからであって、そういう報道がね続いたんですね。でこのショック報道をじゃあドイツ社会はねどういうふうに受容したのか、つまりこういう報道にどういう効果があったかと言いますと、一般市民はね確かにこういう報道に触れてショックを受けて恐怖心を煽られはしたけれども、
うん、
でもその一方でね人々の行動は変わらなかったっていうですね。で逆にねやがてねもうたくさんっていう気分になってきて、みんな目を背け始めます、
うん、
あるいはね事実を認めたくがないために報道の内容にそんなバカなっていうね懐疑心を抱くようになっていったっていうんですね。でこれをね当時ドイツではアポカリプス疲れと呼んだそうです。アポカリプスっていうのは聖書の黙示録ですが、まあ、世界の終末みたいな意味ですね、
はい、
それにもうくたびれてもう勝手にやってっていう、そういうふうになったんですね。でここでドイツのメディアが学んだのは、人間はどうやら将来起こりうる危機や大惨事を知らされるだけではね目をつぶってしまうと、
うん、
でそういう報道をするんであれば同時に問題解決の手段も提示しないとみんなついてこないっていうことを を学んだわけなんですね。で、今世紀に入ってどうなったかと言いますと、報道はね、今後のその大惨事の予想ではなくって、今現在の事実と現状を、冷静客観的に伝えと同時に、今後の危機を避ける方法に言及し始めます、
うん、
つまりモットーでいくとね、我々は一体今何をすればいいのかっていうことを正面に掲げ始めたわけです。で、さらにね、2004年以降、報道は市民のね、個人一人一人の責任や課題を提示する方向に向かいます。で、これはね、目的は一人一人がこの問題解決に貢献できるんだっていうメッセージをね、広めることにあったんですけれども、今2004年からって言いましたけど、この2004年に何が起こったかと言いますと、それが先ほども挙げましたけども、カーボンフットプリントの計算の仕方が登場したんですね。
うーん。
で、それぞれの行為、細かい行為について一体二酸化炭素の排出量はいくらぐらい、どのくらいになるかっていうのが計算できるようになったわけなんです。
うん。
でね、この話、私実はこの特別展でね、読むまで知らなかったんですけれども、このカーボンフットプリントっていうのは、当時のイギリスの、ね、石油コンセルン、BP ってアルファベットで BP って書く石油コンセルンがありますよね、はい、あそこがね、考案したんだそうなんですけれども、
うん、
なんで石油コンセルンがこんなカーボンフットプリントの、ね、計算法を、開発したというか考案したのかというと、これはね、社会の注目が自分たちのね、企業責任に来ることを避けるためだったそうです。つまり、二酸化炭素の排出量がどうのこうのっていうのが社会問題になってくると、まさにその化石燃料である石油を売ってるコンセルンのね、企業責任が問われる方に世の中の目がね、向いてくるんじゃないかっていうふうに、それを恐れたコンセルンが、企業責任から一気に飛び越えてね、個人の責任の方に社会の視線をね、向ける、その意図があったそうからだそうです。だからね、まあ言ってみれば、売る私たちが悪いんじゃない、買うあんたたちが悪いんでしょっていう、そういう話なんですね。だからそれぞれのね、個人の責任だっていうね、そういうふうに社会の視線を向けるために、この、カーボンフットプリントというのを考案したっていうことなんですね。で、この頃、同じ頃にね、個人の責任を問う報道と並んで盛んにメディアに登場し始めたのが、やはり先ほど舞さんのコントでね、出てきた北極熊の映像なんですね。
うん。
あれは日本でも有名だと思いますが、かわいそうな北極熊の様子を見せることで、人々の同情とかね、罪の意識をかきたてて、みんなを行動に走らせようという手段が取られたわけなんです。で、当時ドイツでよく言われたモットーが、気候のためにお前も何かせよと、白熊を救え、そういうモットーだったんですね。
うん。
で、ただしね、これやりすぎちゃったんですよ。で、やりすぎるとどうなるかというとね、今度はそういうメッセージを聞く人間はね、自分が責め立てられているようで嫌になって、また目を背けるんですね。
うん。
あるいはまたやりすぎることで見すぎてね、飽きちゃって何も感じなくなっちゃうんですよ。で、特にね、この北極の様子っていうのはやっぱりドイツの日常からは遠すぎてね、自分との生活との関連が感じられないんですよね。で、結果的にどうせ私たちが何をやってもね、白熊は救えないわっていうね、そういう無力感に苛まれるだけで終わったというね、そういう話なんです。じゃあね、一体どうすればいいのかっていうことになるんですが、ここからがね、この特別展が今提案していることなんですけれども、もちろんね、個人個人が日常生活の中で行動していく、で、何かこう変えていくっていうことはすごく大事ではあるんだけれども、それよりもね、社会としての効果を上げるために必要なのは、私から私たちへという方向転換ではないかっていうのが、この特別展が提案している事柄なんですね。
うん。
つまり個人個人のね、一人一人の責任を問うよりも、もうちょっと効果が大きく現れるのは、地域の集団としての取り組みであってね、それを奨励する意味で、報道もそちらをね、どんどん報道して周囲に知らしめる、そういうことがの方が効果があるんじゃないかっていうふうに言っています。うん。で、もちろんね、大前提としては、政治が経済とか産業とか社会の枠組みをね、変えるっていうのはもう不可欠です。でも同時に、市民の側でも個々人の が生活の中でやることも大事だけれども、集団や地域の単位で生活や習慣をね変えていく行動に取り組んでいって、その様子だとか結果をね共有していくというね、そういう試みが有効なんじゃないかっていうことで、まあいろんな実際にあのヘッセン州、フランクフルトっていうのはヘッセン州にあるんですが、ヘッセン州で行われているいろんな取り組みがね、最後にあの紹介されていました。例えばね、どういうことかっていうと、例えば少し郊外の方で、公共の交通手段がねない、あるいは非常に一日にもう数本しかバスが走ってないなんていうところでは、やっぱりみんな車を使っちゃうわけなんですが、そういう時にねどういうふうにして簡単なカーシェアリングのねシステムを作っていくかとかね、あるいは貸し自転車にしても、地方の自治体で自転車を何台か買って、それを無料で市民が使えるようにね、あちこちにこう配置して、ただ使った人は必ずその決められた場所に返すっていうね、そういうことを義務付けていく、そういう貸し自転車のシステムだとか、あるいは野菜や果物を買うときにね、やっぱりこれは日本でも同じでしょうけれども、一番よく言われるのはやっぱりシーズンのものを、そのシーズンのものでその地元でできたものを買うのが一番二酸化炭素を削減するのに有効なんですよね。だからそれはまさに地域の取り組みになってね、そういう市場を例えば何曜日にここで市場を開くっていうんであれば、そういうのを市民がそこで本当に買い物をすることで支えていくことで、まあ集団での取り組みになるわけですね。でそういうのが効果を上げやすいし、モチベーションもね持ち続けやすいっていう、そういうことでした。で以上がこのフランクフルトで今行われている特別展、気候 X っていうね特別展の様子なんですけれども、まあ、ここでもう一度このメッセージをね、この特別展のメッセージをまとめますと、まず一つには、地球温暖化は学者たちの間で知られてからすでに150年ぐらい経つ、あるいはね事実が実証されその警告がなされてからもすでに70年80年という時間が経っているにもかかわらず、人々が十分な行動に今まで移ってこなかったと。それはサイエンスコミュニケーションの仕方にも問題があったんじゃないかっていう、そういう問いです。問いかけです。それと、あと私たちにはね、どうやら見たくないものは見ない。あるいは結果が目に見えて現れないと無力感に襲われる。あるいはモチベーションをね、失いやすいっていう、そういう厄介な習性があると。だから、まずは、この気候変動のニュースを聞いたり、あるいは画像を見た時に自分が一体どういう感情を持つかっていうのをまず自覚して、その中でじゃあ自分は何をしたいかなとか、自分だったらどういう目標が立てられるかなっていうことを具体的に考えてみてくださいっていうね、そういうメッセージだったんですね、以上が今日の話なんですが、最後にねちょっともう一個おまけで付け加えたいんですが、この特別展でね一つ紹介されていた、データがあったんですが、これはね2019年の末のアンケート調査結果らしいんですが、問いはね、あなたは二酸化炭素、排出削減のために現在実際に何をやっていますか、あるいはね何をやろうとしているかでもよかったみたいなんですが、そういう質問をしたところ、これはドイツ市民なんですけどね、ドイツ市民のね圧倒的多数がね答えっていうのが、プラスチックをなるべく使わないっていう答えだったんですね、でこれね 56% がねそれをもうやっている、あるいはもうやろうとしているっていうふうに答えたそうで、実はね同じ問いに対して私自身が答えるとしたら、やっぱりこれプラスチックを使わないっていうことだと思うんですね。でこれ、ね、なんでこの答えが出てくるかってね、すぐわかるんですが、あこれ 56% がそういうふうに回答しているんですが、これね、ドイツで今ねもうプラスチックに関するルールって毎年ね毎年ね新しくされているんですよ。でね、例えばね去年2022年の頭からね、まず買い物の時のねビニール袋、プラスチックの袋ですね、あれはね有料であってももうオファーしちゃいけないっていう風にね店舗に義務付けられたんですね、だから例えばみのべさんがねデパートに行ってすごくいい高級な例えば背広とかね、そういうものを買ってもね袋入れてくれませんよ。ドイツではもう自分で持っていかなくちゃいけないんですね。あるいはね、場所によっては紙の袋であれば有料で買えるかもしれません。でも原則的にはね袋がないと思った方がいいです。 でそれがね昨年から行われていたんですが、今年の1月からはねまた新しいあのプラスチックのねルールができまして、今度はねあのファーストフードなんかの店も含めてあの食材を売ってたり、あるいはそういうねあのお持ち帰りの食事テイクアウトのね食事をあの買う場合に、店側はね必ずあの使い捨てじゃない容器もオファーしなくちゃいけないっていうことがね義務付けられたんですね、うん、これは今年の1月の頭からです。で今まで通り の例えばあのマクドナルドのハンバーガーなんかだったら今まで通りの箱に入れて、まあ、一度使ったら捨てちゃうわけですよね。それでオファーしてもいいけれども、お客さんから求められた時にちゃんと対応できるように、あの使い捨てではないタッパーのようなね、ああいう容器をオファーしなくてはいけないというね、そういうことが義務付けられましたっていうふうにね、社会の枠組みが今変わりつつあるからやりやすいんですよ、このプラスチックを使わないっていう行為は。でそちらにねドイツ市民はね今一生懸命やっているらしいんですね。ところがそれと並行してね、あのデータ結果が出てたんですが、これによってね削減できる排出、あの二酸化炭素の排出量、プラスチックを、なくすことでね、使わないことで、減らせる二酸化炭素の排出量って年間一人ね3キログラム程度で、これは非常に少ない、つまり効果がすごく薄いんだそうです。でね、逆にその効果が非常に高いのは、市民生活の中において一番高いのはね、あの暖房システムを再生可能エネルギーに変えることだそうなんですね。そうするとね、年間一人当たり削減できる二酸化炭素の量は、排出量は770kgだそうです。でもこれはね個人でできる話じゃないので、あの前にもお話ししたことありますが、ドイツの暖房システムって建物にくっついちゃってるんで、特に賃貸の場合とか中古を買う場合に自分だけで変えられないんですよね、うん、これはねちょっと実現するのがなかなか大変な話になります。ただね、その2番目に挙げられていた一番、まあ、2番目に効果があるのは飛行機の利用をやめること。そうするとね、平均して年間1人当たり 680kg の二酸化炭素を削減できるそうです、うん、3番目がね肉食をやめることで、肉食をやめればね年間1人当たり 450kg の二酸化炭素が削減できる。でもその飛行機をね実際に利用しないっていうふうに答えた、あるいはこれからもう使わないといった人は 17% で、肉食をやめた、あるいはこれからやめるって言ってる人は 13% っていう結果が並べてありました。でまあ、これを見てね、まあ、思ったんですけど、まあ、やっぱりね、あ、プラスチックを減らしているからね、私はやってるんだっていうふうに自己満足に陥ってちゃいけないんだなっていうふうに思いましたね、うん、まあ、あのやっぱり事実をねちゃんと知って、もちろんプラスチックをね削減することも非常に大事だけれども、効果を考えてそういうことをちゃんとね知識をちゃんと仕入れながらやっぱり行動しないと、あんまりなんか自己満足だけに浸る結果にもなりかねないということで、まあ、結果的に今日あの私はこの特別展に行きまして、科学的事実をねチェックすることの大事さと、それから同時に感情のモチベーションを忘れないという大事さが、まあ、キーポイントなんだなっていうことを学んで帰ってきたという話でした。
ありがとうございました。まず自分から始めるんだっていうか、その人間のパーソナリティみたいなところからあのコミュニケーションって始まるんだっていうか、その受け手の、うん、とこも大きくあるんだなっていうのもあのとても印象に残りました。
はい、
はい、リスナーの方でドイツにいらっしゃる方は、電車あるいは徒歩で、ぜひフランクフルトの、特別展クリマー X を見に行ってみてください。ちょっと私も行きたいんですが、日本でもありますので飛行機に乗らなきゃいけないので、
シベリア鉄道、どうです、シベリア鉄道の方がいいと思いますよ。
そうですね、
飛行機よりは、
ロシアがね、まあ、今通れないさそうですけどもね。
そうですね。
はい、それはまあ冗談として、はい、ありがとうございました。とても面白かったです。
はい、
ポッドキャストドイツのメディアから第61回は、まあ、科学と市民をどうつなげていくかということで、特別展、クリマ X の紹介を澤部さんにしていただきました。今回の内容についてのご意見やテーマのご提案などはドイツ .media@gmail.com までメールでお寄せください。ツイッターも始めましたので、ドイツアンダーバーメディアでよろしかったら、見にいらしてください。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。